私は先日6月11日から16日まで5泊6日の間、ワールドビジョンの招請で CBS とワールドビジョンが共同主管する地球村分かち合い幸せプロジェクトに参加し、アフリカ中東部に位置するルワンダを訪ねてきました。地球村分かち合い幸せプロジェクトの目的は、 CBS の守護天使という番組を通してアジア、アフリカ、南米などで食料不足と疾病、災難、戦争などで苦しめられている子どもたちと地域住民たちの暮らしを再証明して、韓国教会と信徒たちの分かち合いへの参加に動機付与するです。このプロジェクトに参加した私がルワンダでどの地域を訪問し、どんな方々と会い、どんなことをしたかは、8月27日に放映予定の CBS テレビの守護天使を通して確認できます。この時間にルワンダに関して申し上げようとすることは、18年前その地で起こった大虐殺劇に関する内容です。ルワンダは全国民の 85% を占める普通族、 14% の土族、そして 1% のトワ族で構成されています。人種比率上で普通族が絶対多数を占めているのに対して、伝統的に支配権力は少数部族の土族が行使してきました。それにより絶対多数でありながらも非支配部族の普通族と、少数部族でありながらも支配部族である土族の間にはいつも緊張と対立と摩擦が続いていました。1962年ルワンダがベルギーから独立を得てから11年後の1973年、多数部族の普通族がクーデターで政権を掌握しました。しかし1994年4月6日、普通族出身の大統領が暗殺されるや、土族による暗殺と確信した普通族の大虐殺が始まりました。多数部族の普通族が少数部族の土族と、土族に協調する穏健普通族を無差別的に虐殺したものです。ある特定の都市や地域ではなく、ルワンダ全国で大虐殺劇が起きました。3ヶ月間続けられたその大虐殺劇で犠牲となった人数は、最低80万人から最大100万人と推計されています。3ヶ月間毎日1日に8000人から1万人が虐殺されたことになります。我が国のキョンサン道ほどの面積に過ぎないルワンダ全域が人間屠殺場でした。それでルワンダには至る所に虐殺記念館が建てられていますが、その中の一つがルワンダの首都キガリ近隣のタラマ虐殺記念館です。タラマ虐殺記念館は本来カトリック教会でした。カトリック教会といっても、私たちがよく目にすることのできる勇壮で美しい聖堂の建物があるのではありません。山の尾根の広い境内の一箇所、土地の床に壁と屋根だけで構成された単純な構造の礼拝堂があるだけです。1994年普通族による大虐殺の時、5000名の土族が普通族の虐殺を逃れ、タラマカトリック教会の境内に身を避けました。しかしタラマカトリック教会の聖職者たちは普通族でした。それで教会に逃げ込んだ人には手を出さないという不文律を破り、普通族の虐殺者たちはタラマカトリック教会の聖職者たちの暗黙的な手助けの中で、その教会に逃れてきた 仏族5000名を教会の中で全て殺してしまいました。教会が血生臭い匂いのする殺戮場になりました。今日虐殺記念館に変わった昔の礼拝堂の建物の中に入ると、右側の壁の前には当時虐殺された人々の頭蓋骨が展示されていました。その頭蓋骨の中に無傷の頭蓋骨はありませんでした。すべてひどくひび割れたり陥没したり穴が開いていました。鈍器で殴られたり森で刺された傷跡でした。そして残りの壁と天井には被害者が虐殺された時に着ていた服が重ねてかけられていました。それらすべてのものは教会の中で起きた大虐殺劇がどれほど残酷であったのかを生々しく見せてくれる証拠でした。その記念館、すなわち昔の礼拝堂の正面には、以前カトリック教会の時代に使用していた教壇があり、その教壇にはルワンダ語でこんな一句が書かれています。あなたがあなたを知り、あなたが私を知るなら、あなたは私を殺せない。それはあなたがあなた自身が人間であることを知り、あなたが私もあなたと同じ人間であることを知るなら、人間であるあなたは人間である私を殺すことができないという意味です。そうではないでしょうか。人が自分が人間であることを知り、相手も自分と同じ人間であると知るなら、人間である人がどうして人間である人を殺すことができますか。それゆえ人間が人間を殺すことは二つの中の一つの場合です。相手を人間ではない獣ぐらいに考えて取り扱うか、あるいは当事者自身が獣になってしまった場合です。仏族がわずか3ヶ月の間に最低で80万人から最大で100万人の土族を虐殺するとき、彼らが土族を人間と見ていたでしょうか。必ず吐き捨てねばならない太刀の悪い獣ぐらいに思ったのではないでしょうか。しかし神様の目にはどのように映ったでしょうか。神様の目に土族をあれほど無残に虐殺した仏族が人間と映ったでしょうか。教会の中は避難場所になってくれると信じ、教会に身を避けた5000人の土族を仏族が虐殺するように暗黙的に手助けしたタラマカトリック教会の聖職者たちが神様の目に果たして人間らしい人間であり得たでしょうか。太古に神様が人間を創造なされました。人間は神様によって創造された被造物です。したがって人間が自分が被造物であることを知り、神様が自分を作られた創造主であることを知れば、被造物の人間は創造主である神様を正しく信じ、崇め、愛せざるを得ません。しかし聖書は私たちに神様への愛だけを求めはしません。イエス様は神様への愛と人間への愛が聖書の核心だとおっしゃいました。私が神様を愛するなら、いいえ、私が神様の愛を着たのなら、 その愛の深さだけ、その愛は必ず人間に対する愛へと続かねばならないという意味です。それゆえ人への愛が伴わない神様への愛は初めから不可能なことであり、神様への愛が前提になっていない人間の愛も成立させることはできません。神様を信じ、あがめ、愛さねばならないクリスチャンにとって、人間へ対する愛はこのように重要です。その重要な人間への愛の出発点は何でしょうか。私自身が人間であることを知り、私以外の人も私と同じ人間であることを知ることです。この事実を知れば、人が人を殺せないのは言うまでもなく、人が自分の利得のために人を利用したり踏みつけることもできないからです。パウロから福音を迎え入れ、洗礼を受けたリディアの強烈な懇声で、パウロ一行はリディアの家に宿を移しました。そして祈りの場所に行くために、リディアの家を出てから悪霊に取り憑かれた女性に出会いました。悪霊に憑かれた人に対する昔の人の反応は、恐れたり汚らわしいものと考えることでした。それで家族から疎外される悪霊に憑かれた人は常に隔離の対象でした。しかしパウロ一行が会った悪霊に憑かれた女性は例外でした。本文16節を見てみましょう。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。隔離の対象の悪霊に憑かれた女性をむしろ雇った人々でした。その悪霊に憑かれた女性が悪霊の能力を得て優れた占いをしたからです。その女性を一人の人が雇ったのではありませんでした。本文はその女性を雇った人を主人たちと複数形で表現しています。何名かの人々が一緒になって彼女を雇い、彼女を通して大きな収益を得ていました。その理由がその悪霊に憑かれた女性のためだったでしょうか。例えばその女性を哀れに思い、自分たちにはその女性を捕らえている悪霊を追い出す能力はないが、彼女の占いを通して大金を稼ぎ、そのお金で彼女を助け世話をしてあげるためだったでしょうか。前回見てきましたように、その悪霊に憑かれた女性はパウロ一行を見るや、彼らについていきながら、この人々は意図高き神様のしもべとして救いの道をあなた方に伝えるものとフィリピの人々に大声で叫びました。その日一日の出来事ではありませんでした。その日以降、パウロ一行に会うたびに、彼女はパウロ一行の後をついていきながら同じように声を上げ叫びました。その女性がパウロ一行を指して、神様のしもべと言いながら使ったギリシャ語デオスは、ギリシャの地であるフィリピではそれまで三位一体の神様ではなく、ギリシャ神話のゼウス神を意味しました。すなわちその女性はパウロ一行を指して、この人々は意図高きゼウス神の使者として、ゼウス神が提示する救いの道を伝えるものと声を上げて叫んだのでした。パウロはその女性のためひどく悩みました。汚れた悪霊に憑かれ、嘘を真実のごとく叫ぶその哀れな女性を悪霊の手中から救ってあげたいが、そうした場合その女性を 雇った人々との衝突が避けられない状況だったからです。しかしパウロはついに退かずに、イエス・キリストの名前でその女性を苦しめる汚れた悪霊を追い出してしまいました。その結果を19節が明かしてくれています。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ、 役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。悪霊に疲れた女性を雇った人々に彼女に対する憐憫や同情心が少しでもあったならば、その女性が汚れた悪霊の抑圧から解放されたことを共に喜ばなかったでしょうか。しかし彼らはパウロとシラスを捕まえて市場の管理に引っ張っていきました。韓国語に翻訳されたギリシャ語アゴラは、市場のみならず重要な裁判や会議が開かれる公共の場所を意味します。本来パウロ一行はパウロとシラスにテモテとルカを合わせた4名ではなかったでしょうか。それなのにその女性の雇用主たちがなぜパウロとシラス2名だけを捕まえてアゴラに引いていったのか、そしてアゴラでパウロとシラスをどのように謀略しついに投獄させてしまったのかに対する答えは次の時間に詳しく見ていくことにします。この時間の私たちの焦点は、その女性の雇用主たちが何故かわいそうな女性を悪霊の抑圧から解放させてあげたパウロとシラスを捕らえアゴラに引いていき、嘘の謀略を巡らすことまでして投獄させてしまったのかというところにあります。パウロ一行は想定の男4人ではありませんか。想定の男4名が一緒に立っていたとすると、誰も強引に手を出すことができないのではないでしょうか。それにもかかわらず、その女性の雇用主たちは想定の男4名のパウロ一行の中から何もはばかることなくパウロとシラスを捕らえ、アゴラの管理たちに犬を引きずっていくがごとく引っ張っていきました。それほど彼らは暴力的な人々でした。彼らがなぜパウロとシラスにそれほど暴力的だったのでしょうか。自分たちが雇用していた悪霊に疲れた女性がパウロによって悪霊から解放されたことにより、その女性を利用してもこれ以上お金を稼げなくなったからです。理由はただ一つ、単にお金のためでした。そうならば彼らが平素その悪霊に疲れた女性を人間と見ていたでしょうか。そんなはずはありません。彼らが自分たちが人間であることを知り、悪霊に取り憑かれた女性も自分たちと同じ人間であると知っていたとしたら、人であるその女性にそのような扱いをすることはできません。彼らにとってその女性は芸をこなしながら主人にお金を儲けさせてくれる熊や猿ぐらいの獣に過ぎませんでした。彼らがそんな邪悪な心と暴力的な方法で大金を蓄えたかもしれませんが、果たして神様の目には彼らが人であり得たでしょうか。神様の目にはむしろ彼らが獣と同じではなかったでしょうか。彼らは獣だったがゆえに、彼らはイエス・キリストの御名でその女性から汚い霊を追い出してあげたイエス・キリストの人パウロとシラスに暴力的な方法さえ辞さなかったのです。手に刀を持っていなかっただけであり、彼らはすでに心の中でパウロとシラスを殺していたのでした。彼らが自分たちが人であることを自覚もできないまま そのように人間らしくない人生を生きたのは、ただ神様を信じるクリスチャンではなかったからでしょうか。そうではありません。それは必要条件ではありえますが、十分条件ではありえません。ルワンダのタラマではカトリック教会の中で5000名のツチ族が集団で殺されました。異教徒がカトリック教会の中に乱入して虐殺劇を繰り広げたのではありませんでした。その教会の聖職者たち、三位一体の神様を信じるという聖職者たちが虐殺者たちに暗黙的に協調して起こった殺戮の惨劇でした。ルワンダは国民の 57% がカトリック信徒、 37% がプロテスタント信徒です。全国民の 94% がクリスチャンであるわけです。結局クリスチャンがわずか3ヶ月の間に最低80万人から最大100万人のクリスチャンを虐殺する惨劇を繰り広げたのです。神様に対する愛と人に対する愛を実践せねばならないクリスチャンが、自分が人であることと相手も自分と同じ人であることが分からなかったのです。アフリカ人である彼らがまだあまり悟りきっていなかったからでしょうか。そんなことでもありません。ルワンダの人種大虐殺を招いた人種紛糾の原因を突き詰めていくと、その地を植民地統治していたベルギーにまで遡ります。ルワンダは本来ドイツの植民地でしたが、ドイツが第一次世界大戦の敗北でアフリカから手を引くや、1919年から1962年までベルギーがルワンダを植民統治しました。ベルギーにはルワンダを効率的に統治するために少数部族であるツチ族に権力を与えて、多数部族であるフツ族を支配させました。その結果、多数部族に対する少数部族の支配が固定化されることで、少数部族と多数部族の間の人種紛糾の勃発は単に時間問題だけとなっていたのです。今日アフリカ大陸で繰り広げられているすべての人種紛糾と権力争い、そして内戦の原因提供者は、イギリス、フランス、スペイン、オランダ、ベルギーのようなアフリカ大陸をひどく蹂躙していたヨーロッパ諸国であり、これらの国家は例外なくいわゆる文明国であることを自慢するキリスト教国家でした。どうすればキリスト教国家の国民が他人の国を武力で強奪してその国の国民を奴隷とみなし蹂躙できるのでしょうか。アフリカ人を自分たちと同じ人だと思わなかったからです。それならば彼らが主日に礼拝を堂を訪ねて敬虔に礼拝を捧げるとしても、神様が彼らを人間らしい人として見ることができたでしょうか。第二次世界大戦の当時、ドイツのナチは600万人のユダヤ人を虐殺しました。ルワンダの虐殺とは比較もできない蛮行でした。その蛮行を犯したドイツは異教徒の国ではありませんでした。当時ドイツはキリスト教国家でしたし、ナチの中で相当数は ドイツ国家教会の信徒たちでした。それにもかかわらず、彼らがその多くのユダヤ人たちを虐殺したことは、彼らもやはりユダヤ人たちを人として見なかったからです。神様ご自身が作られた人を人として見ない、そのドイツナチたちを神様は人として見られたでしょうか。私たちがいくら教会に通うクリスチャンと呼ばれるとしても、人を創造なされた神様を正しく知らず、自分が神様によって創造された人であるように、他の人もまた自分と同じ人であることを分からなければ、今日の本文の中での霊に取り憑かれている女性さえ利用してお金だけ儲けようとした暴力的な人々、そしてアフリカ大陸を強奪してひどく蹂躙していた西洋のクリスチャンたち、大虐殺劇を繰り広げたルワンダのフツ族、そしてドイツのナチとどんな差がありえましょうか。このような観点からパウロは神聖なクリスチャンでした。霊に取り憑かれているかわいそうな女性から汚れた悪霊を追い出してあげたパウロは、シラスと共に彼女の雇用主たちに囚われて、犬が引っ張られるようにアゴラへ引きずられていきました。パウロはその女性を苦しめる悪霊を追い出してあげた、そして彼女の雇用主たちからどんな災難を被るかわからなかったのでしょうか。誰よりもよく分かっていました。それゆえにひどく悩みませんでしたか。それにもかかわらず、彼女を救ってあげたのは、彼がこの世のすべての人々を創造した神様を正しく知っており、自分が神様によって創造された人間であるように、霊に取り憑かれている女性もやはり自分と全く同じ人であることを正しく知っていたからです。信仰はまず人を創造なされた神様を知ることであり、それと同時に自分が神様によって創造された人であるように、他の人も自分と同じ人であることを知ることです。その信仰を持った人の人生の中でのみ、神様に対する愛と人に対する愛が正しく具現されます。ルワンダの首都キガリにも虐殺記念館があります。その記念館の一つの部屋では、94年の大虐殺で生きて残った生存者たちの証言がビデオで放映されています。一人の女性がこのように証言しました。当時の人々の中で 5% は善良で、 5% は中立でした。残り 90% は全て悪でした。全国民の 85% を占める仏族の 90% が悪にとらわれずして、どうしてわずか3ヶ月の間に最低80万人から最大100万人の土族を虐殺できたでしょうか。その悪の強風の中でも善良な人が 5% もいたという事実に、私は人間に対する一筋の希望の光を見ました。その 5% の善良な人々は、虐殺の対象である土族を身を避けさせてあげたり、かくまってあげたり、保護してあげた仏族でした。虐殺劇を繰り広げた仏族たちは、土族を保護してあげる穏健な仏族たち、言い換えれば自分たちと同じ仏族も容赦なく殺してしまいました。 その恐怖の大虐殺劇の中で、善良な 5% の仏族が土族を保護してあげたということは、土族のために自分たちの命を懸けたという意味です。ルワンダは全国民の 94% がクリスチャンと説明申し上げませんでしたでしょうか。その名目上のクリスチャンたちの中で 5% の真のクリスチャンがいました。彼らこそ人間を創造なされた神様を正しく知り、仏族である自分たちが神様によって創造された人であるように、土族もやはり自分たちと同じ人であることを知っていた神聖なキリストの人々ではなかったでしょうか。その 5% の真のクリスチャンたちがいる限り、彼らによっていつかは仏族と土族の間に本当の和解と和合が成し遂げられるのではないでしょうか。世の中には人々から大層な人物として人口に感謝しながらも、神様の目には獣のように映る人がいるかと思えば、人々に獣のように引っ張られて、ついに悲惨にも斬首刑にされて死にながらも、神様の目には喜ばしく映る神様の人もいます。信仰とは私たちを創造なされた神様を知ることであり、その神様の前で私が神様によって創造された人であるように、あなたも私と同じ人であることを知ることです。その信仰を持った人のみ、自分の利得のために人を利用したり踏みにじったりしないのはもちろん、むしろ本文のパウロのように人を押さえつけているすべての抑圧から人を救ってあげる神聖なクリスチャンの人になり得ます。自分の人生として神様に対する愛と人に対する愛を実践するその一言こそ、神様の目には神様が喜ばれる神様の人であることに間違いありません。お祈りいたしましょう。神様を信じるクリスチャンにもかかわらず、なぜ私の対人関係は常に歪んでいるのか、どうして私は家族さえ十分に愛することができないのか、この時間にその理由を悟らせてくださり感謝いたします。自分が人であるように、他の人も自分と全く同じ人であるという、この重要で基本的な事実を今まで悟れなかった結果でした。それでただ自分の懐をより満たすために、人を時には利用し、時には踏みにじり、時には初めから否定してきた自分の人生が、神様の目には獣同様に過ぎなかったことを悟り、悔い改めますのでお許しください。イエス様はこの地に人の子、人の息子として来られ、人がどのように人として生きなければならないのかを自ら見せてくださいました。イエス様はあらゆる病気の者と貧しく無知な貧民たちまでも、ご自分と全く同じ人として愛され、その人たちを救うための生贄としてご自分を差し出してくださいました。イエス様がそのようになされたのは、そのように人を愛して生かすことが神様の御心であることをお知りだったからでした。信仰は人を創造なされた神様を知ることであり、自分が神様によって創造された人であることを知り、他の人もやはり自分と同じ人であることを知ることであるのを忘れないようにさせてください。その信仰によって 非人格的な物質のために人を利用したり踏みにじるのではなく、すべての抑圧から人たちを自由にさせてあげる、この時代のパウロにならせてください。そのようにして自分の人生で神様に対する愛と人に対する愛を具現する私たちが、私たちの生命が終わる瞬間まで神様が本当に喜ばれる神様の人として生きさせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。